はいどうも、はい、アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオ、久しぶりに言うから忘れちゃったよ。
特別会ですね、
はい、特別会ですね、
特別会、
タイトルとしてはなんだ、小林大地送別会的な、
送別会
的な
生前葬みたいな、
生前葬ということでの
さらば上皇、
まあ、小林大地がいなくなるということで、
4月から大阪の方に勤務になるということで、
ありがとうございます。
あの小林大地がですね、ちょっと
ついに
やっと、
はい、
念願のやめるやめる作業をして
る、ずっと前からやめるやめると言っていて、やっと念願の
やっと本格的に、
そう、はい、やめるっつってから何か陰性の時期が、陰性が 2,3 年あった
、第1期、
そう、言葉情報が
方言の乱が起きる前にやめます、
はい、島流しに
されて、まあ、小林大地最後ということで、旗揚げから今までをですね、ちょっとサクッと振り返りつつ喋ってみようと、
はい、アガリスクの歴史を紐解きつつ、なんかいろいろと質問を受け付けたりしますという、そう、
あのまあ飲み会ついでに人が集まったからやるっていう、
引っ越しのためにいろいろ部屋の掃除をしていたら、いろんなものが出てきたと、
そうですね、ちょっといろいろ懐かしいものが出てきたということで、
見たくないものを含めて出てきた、
そう、はい、そんなものを資料にしながら今日はトークを進めていきます。あ、
はい、燃やされる前
に、ね、なんとなくここにいるメンバーを紹介しておこうという、
はい、じゃあ、はい、アガリスクの富坂です、はい、
あ、朝越です。
塩原です。
あと今日鹿島が休みか、
あ、シムです。
アガリスク新メンバーのシムさんがいますよ。
まではいつもよく、まあ、ちょこちょここれで喋ってる人で、
はい、
他にもいろいろいまして、
飲み会なんで
今喋っているの最後で
いい、はい、本日じゃあゲストからじゃあ紹介していきましょうか。はい、ではどうぞ。
宮原です。
はい、アガリスクでちょっと役者
前やっとしゃってた、今はなんか
なんだろう、
たまにいろいろ手伝ってくれて
マスコット、はい、
妖怪です。はい、はい、では続いて、
はい、昨年9月に内芸という公演で当日名してました三輪です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、
はい、前回の内芸で援助をやらせていただいていましたハマスです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、それとなんか今なんかちょっと進行やってる、久しぶりにラジオに登場した謎の川のピエールでございます。
毎度おなじみ小林でございます。
はい、そうですね、
毎度でございます。ありがとう
ございます。
結構これ遠隔ってもですよ、7年半あるんですよ、はい、死ぬかと思ったら7年半って聞いた瞬間に
7年半もやってんの、
うん、そうですね、
そろそろかな、ちょっと愕然としたけども、
そろそろまだやめた方がいいん
だ、長いので、はい、サクサクサクっと、
そうですね、
なんかサクサクっと、
あんまようでもないところ突っ込むやめよう。
まあ昔のことをできるだけ深く、
はい、
最近はおなじみです、
まあ、とりあえず1個ずつピエールを読んでいってもらって、なんか気になることがあったら皆さんが、
あ、あの、はい、アガリスクのサイトに載っている遠隔というのを読んでいくという形になります
。そうですね、
はい、
じゃあやってみよう。
じゃあ誰か気になることがあったら入って挙手して、それはピエールが指すと、その人が喋るっていうスタイル。
はい、はいはい、それでは読んでいきましょうか。2005年です。
マジかよ。
まず一番古
い。一番激しいの
はもうこんな。
2005年4月、富坂優がオリジナルのシチュエーションコメディを創作してみたいと思い、メンバー募集を開始。そして9月、旗揚げ公演のためキャストスタッフが揃い、アガリスクエンターテインメントが結成されます。
5ヶ月もかかったのか。
で、現存の旗揚げメンバーは富坂優のほか、朝越武と生田武彦、上村一平、小林大地、三浜哲也の、6名ですね。
そうですね。
6名。
メンバーとしては、俺と朝越だけで、富坂朝越だけで、まあ、アシスタントとして、まあ、いろいろ関わってくれてる人で、それに4名。
そうですね。
いる。
生田さんと上村さんと、今いる大地と、
5年だもんな。
あと、音とかをやってくれる
三浜さん。
そうですね。俺が中1。
2005年って。
おー。
浜さんが中1。
わし中3。
そんな中学生か、
中学生か、
なんかここにいる場ではなんかもう
二十歳の子が13歳の時ですね。
宮原さん、宮原さんいくつ？
宮原さん、
あんまり変わんない。
うん、
あんまり、もうそんなに
変わんない。こんなに突っ込むとこじゃないよこれは。
もうどんどん行きましょうか。はい、で12月旗揚げ公演、ゴーアズオペレーションを市川市勤労福祉センター大会議室にて上演。
市川市勤労福祉センター大会議室はこれからね、よく出てきます。
ちょっと戻るけどね、
はい、
あの、旗揚げのメンバー募集してる時に、はい、俺が音響やりたいですって、富坂にメール送ったら、足りてるからいいですって。
一回断って。
一回断られてるってい
う。歴史が実はそんな。
朝越に関しては、大道具をやってくれるっていう他の人がいまして、その人の助っ人として呼ばれた朝越がなぜか残ったってい
う、うん、そう。そいつが人間関係から辞めて、で残されて、うん、やることがないから役者をやるっていう、う
ん、まあその大道具のやつに俺もなんか富坂先輩がこういうことやるらしいよっていうので あの音響やりたいですって言って断るというのが一回経ております
後にね演劇内の登場人物のモデルになったりとかしていますが彼は、
はいはい、
はい、まあ続き読んでいきましょうか。12月でそのゴーアーズオペレーションですが、内容的にも動員的にもおよそ成功というのは程遠かったが何のタフさを、継続して活動が決まると。ね、今後の継続活動
が、ね、そこでやめてても全くおかしくない。
決して成功体験がないのになぜ続けたかっていう話ですね。
そうですね。この成功体験はだいぶ後までない
から。だいぶ後までないです。
っていうか、はい、1回目の、っていうか、あの時はチケットとかがなかったから、何人お客さん来るか全然わかんなくてさ、うん、とりあえず客席をさ、50個か60個並べたんだよ、俺が。
そうそうそう。
で、お客さん10人しか来なくて、なんかもうすっかすかだったよね。
すっかすかでした。
ようやったよね。
よくやったよね。
うん、よく帰んなかったよ。
勤労福祉センター大会議室っていうのはですね、本当に大会議室なんですよ。めちゃくちゃでかいんだよ。真っ平らなところで、うん、そこにパーテーションで区切って無理やりパネルを立てて舞台にするってい う、
ね、あの長机とかをなんかいろいろと工夫したり
で、この後大会議室ね、びっくりするぐらいいっぱい出てくる
じゃあ続いていきましょうか。
で今手元にその時の台本があるんですよ。
ゴーアーズオペレーションの
台本が部屋の掃除したら出てきちゃったんですよ。
たくさん喋んなくていいよ、次行こうぜ
ちょっと読んでみよう。
ちなみに言っときますけど、あの富坂がねこれ主役やってるっていう、びっくりする
記念すべき処女作です。
ここに交番があるんですけど、ここに書いてる役者のコメントがやべえ
ちょっと読み上げてみましょう。
やばいからやめようぜ。
はい、ちょっとみんな静かに。はい、はい、シムさんが、富坂さんの、コメントを読み上げます。
その、第1回公演の、ゴアズオペレーションの当番に乗っている役者のコメントですね。富坂さんのコメントが、アガリスク、上から読んだらアガリスク。てわけで、パタゲ公演の日が。
何やこれ。
パタゲ公演の日が。
本当に書いてあるの？
やってまいりました。稽古2ヶ月、構想8ヶ月、妄想15ヶ月、温めて温めた割に、最後ヒーヒー言ってたアガリスク初の作品をご覧あれ。いやー、素晴らしい。
そんなことない
の？若々しい
です。で、朝越さんのコメントもあって、
はい、
全然気分いい
ね。これからお見せするのはスタートの一瞬だ。不安とか興奮とか期待でぐちゃぐちゃな荒削りな時間だ。他人に見せることは怖いが、そんな瞬間に生まれるものもあるんじゃないか。それを確かめてほしい。さあ、開幕。
やばいです
ね。これですね。これ朝越さん、温度的にさ、あんま変わってなくね？
変わってない。
そう。
今と。
なんか、キャラはブレてない。
俺がブレすぎ
て。いや、マジで。
何？アガリスク、上から読んだらアガリスク？
ちょっと、ビ
ジ、謎の五七五が。アガリスク、上から読んだらアガリスク。
本当に書いてある、そのこと。
書いてある。
書いてある。本当だ、すげえ。
で、まあ、でも、待って、最初の3ヶ月で7分いっちゃってるからね。早く行こうでしょ、は
い。これが、一応、ゴーアーズオペレーションのキャッチコピーっていうかね、まあ、簡単な、あらすじ紹介がその、はい、下の四角いやつに入ってるやつだそうです。
ちょっと読み上げてみましょう。
はい。本当、マジで先行かない？これ。
大好きなあの人が、大嫌いなあいつを好きに、しかも、俺に骨格のセッティングをしてくれって、最悪なことに、どうやら2人は両思い。どうする俺。だけどあいつは今日でここを出る。あ、今日でここを去る。
長くない
一日だけあの二人をすれ違わせれば作戦成功。恋に敗れたあの人は相談に乗っていた俺と。作戦テーマは恋に敗れた者は身近な人とくっついてしまう。すべては俺の作戦通り。Go at operation。
長いですね。
長いですね。3
分の1にできますね、これね。
うん、
ただこれ今考えるとわりかしこのシチュエーションコメディのあれこれをさ、例のパターンをサンプリングして作ってるからわりかし筋はそれっぽいですよ。
次行きましょうよ。
あるもうあり得る設定さ。
そろそろ次行きましょうか。
はい。新作なんで。
うん。まあなんか興味がある人はなんか問い合わせてみてください。
諸葛亮孔明か俺かだよ。
では2006年に入ります。
はい。
2006年1月、千葉県市川市の成人式において市川市文化会館大ホールおよび小ホールにて映像トライおよび短編を上演。
あの成人式実行委員会、富坂がですね、とあともう一人その時にいたケロロシっていう男が成人式実行委員会っていう、あの成人式を自分たちで新成人が作るっていう企画のなんかメンバーにいたので、その職権を乱用し、なぜかこっちにアガリスクにいろんなものを流してジャックしたという、
はい、
その割にジャックした割に受けなかった
っていう全く受けなかったね。
ちなみにトライの映像に関しましてはアガリスク のサイトから飛べますね。 YouTube なんかでご覧いただけますので、
あのね、しかもね、絵コンテがあるんですよ。
どう、
絵コンテが、
あのラジオで全く伝わらない絵コンテなんかを持ってこられてもちょっと困るのですが、はい、でもなんかルーズリーフに書かれたなんかちょっと
スゴロ
ク人間の絵が
まあでも絵コンテってこんな感じだよ
ね。まあ、絵コンテですからね、まあ、ラジオ
ここにいる浜津くんはちょっとそれに習ってなんか作ったという噂がありましたね。
着々と受け継がれている
ようです、ね、受け継がれていますね。
でそれあれ滑ったっての受け継がれたんでしょ。
あんまり
滑ったの。
いや滑っても割とネットで話題にはなってたけど、
すごい話題にな
って、ね、これ言っちゃうと、まあ、あれなんで、まあ、2013年度の市川市の成人式っていうことだけ、
かなり話題にな
る。あのまとめサイトとか読んでる人は載ってた、
すごい話題
になったんですね。
滑れよ、いいな。
関係者ね聞いてないだろうし、
うん、まあまあまあ、
有名人、
確かにこれがあったから続けることにしたんだよ、
うん、なかったらもうやめてたよね。
そんな、そうなんだ、
やめてはよかったよね。
やめてなかった。
何
どっちなんだよ、うん、はい。で、まあ、なんかそんなことがありまして、でそのタイミングで、ピエール、私が加入したというよくわかんない感じなんですけど、
旗揚げピエールお客さんできてるんだよね。
そうなんですよ ね、 ゴアズオペレーションの時になんかちょっとあの結構ガラガラな客席で、
ピエール10人しか来なかった感じが
選ばれ
て、選ばれてる。
実はあのその時にバラシを手伝うっていうね、ことをして、で、まあなんとなくその時私はちょっといろいろと大学でうまくいかずに路頭に迷っていた頃、まあちょっといろいろ誘われて加入したわけですね。
基本的に旗揚げの時はね、あの高校時代楽しかったけど大学だとなんかどうしようかなって鬱屈している人をかっさらってくるっていうスタイルで人を集めた
な。ちなみに私は高校でもそんなに楽しかったわけではないですね。はい、あ、まあ行きましょう。
まあ、そこ飛ばしていこう。
はい、では2月、アガリスク .com 公開ということで、公式サイトが、
ね、うん、
はい。
それまでウィキだったんだよね、うん、アガリスクのサイトって。
長いね、うん、8年やってるんだよ、うん、7年やってる
んだよ、うん、もうなんだかんだでそんなに長いサイトなんですね、
アガリスク .com
で、3月、ああいいですか、ごめんなさい、すいません、3月、第2回公演ジャックインザルームを船橋市葛飾公民館講堂にて上演、大きめの公共ホール、ちなみにほぼ体育館なんですが、そこで公演を行い、それなりに受け、初めてかすかな成功体験を味わう。
かすかだけどね、
あれ1世だけだったから、
お客さんが入ってる感があったんですよ、
うん、80人ぐらいだよね、確かね、あの時ね、
うん、90いくつになった
っけ、いや、まあそんなもんかもしれない、まあ100はいかなくて、でも1世でギュッと来たから、うん、なんかなんとなく、
うん、なんとなく受ける感があったっ、
うん、だってね、
客席写真を撮ったらなんか幽霊が映ったとかなんかありますね。
そんなで、
マジ
で、あの時初めて金取ったんだよね、
そう、
100円だ
け、
あの前売り100円、当日券150円っていうね、
どっちもいいわ、
じゃあ撮るなよ。
ちなみにここにですね、そのジャックインザルームの当日パンフレットがありますね、うん、
はい、トパンが、
この時ですね、富坂さんまた面白いこと書いてますね。
また
ちょっとじゃあ、ね、
それさ、そのシリーズ読まなくていいわ。
作者の言葉、
作者の言葉とか、
じゃあ作者の言葉、
まず作者の言葉をちょっと読み上げていただきましょうか。
参ります。嘘は良くないとか優しい嘘もあるとか聞きますが、前を以前にとてもドラマを生み出すアイテムだなと思うんですよ。誰かが嘘ついてる話ってついつい興味持ってしまいますし、今度はそんな嘘に真っ向から向き合ってみようと思って書き始めて、紆余曲折して細胞分裂してできた話です。落ち物パズルをプレイする感じで楽しんでいただければ幸いです。作演室富坂優。
だいぶ落ち着いたね。
旗揚げのテンションおかしいでしょ。
上から読ん
でる。だいぶ落ち着いたねこれ。
てかむしろこれ今に近いですよね。
そうですね。
まだ近い。
まあまあまあ、
ただこの公演でも富坂さん出てます、
ね。出てました、
役者として。
あるんですよ、
台本。
台本の時間が。
台本なんか最初だけ読んでいいじゃん。
最初
冒頭、
じゃあ俺自分の役のところ読んでみる、
ちょっと一節だけ、じゃあちょっと軽く
の、あの頭のこの感じさ、すごい当時の感じ表してない？
あー、会話だからな、
うん、もう何人かでやればいい、
相手が必要、あさこさんは出てらっしゃ
った、あさこさんは堀越っていう 役で、はい、
全然覚えてない、
ちょっと
何
じゃあちょっ と、
ちょっと
大丈夫、
じゃあ志村さん愛川を読んでください、
はいはい、
あさこさんは堀越を読んでください、はい、
これ大丈夫、
じゃあ俺はあの謎のケインという役
で、小杉、
ケインカタカナでケインって、
え、
ああ、
じゃあ軽くなんか最初の何ページか1ページぐらいかな、はい、まあ読んでみましょうか、どうぞ。
でさ、すぐ近くのハンバーガー屋行ったのよ。そしたらすんげえの。
何が？
肉。
肉？
あとサイズな。
元気。
どのぐらい？
あの、こんぐらい。
でっけえ。
もう肉とかステーキだし。
ステーキって。
すごい重量よ、あれ。店員さん、持つ手プルプルしてんの。この手。で、店の名前が、オスバーガー。
っていう感じでございます。
やめたよ、これ。
だから、
こんなもんでしょ。
まあね、そんなもんだよ。
なんか、その時間取った割にそんなに盛り上がらない。
ここからどうやや受けに持ってくのか不思議ですか。
うん、 まあ、
大変省エネで受ける役を俺は自分にちょろっとだけやったってい
う。なるほど。まあ、当時はこんな感じだったということで。で、じゃあ続きまして、次は5月ですね。5月。はい。ウェブサイトにて、フラッシュアニメーションコントシリーズ、ーその時歴史が動いたを公開開始。
名作。
週1で、制作しており、当時学生のピエールの学業が危ぶまれる、最盛期には、1万5000ページビューですね。1週間にそれだけの、アクセス数を誇るコンテンツに成長したということで、まあ、週1とかちょっとよくわかんないペースでやってるんですけど、
ね、1万
5000ビューっていうのがどんぐらいすごいかってわかりづらいと思うけど、うん、まあ、当時テキストサイトでは超人気サイトだったあの探偵ファイルに取り上げられるぐらいのね。
一回ね、確か蹴鞠の回でしたね。
ちょうど大勢行く直前
なん
です、う
ん、なんでよりによってあの回を取り上げたんです
か？ワールドカップやってたんです
。あ、そっか。
そう。ワールドカップかなんかで、サッカーが熱い時期にちょうど蹴鞠をぶつけてきたっていう。
あの、ね、結構そういうことやったんだよ、当時。
やったね。
なんかこの映画がやってたから、これを作っときゃ、
あ、ちょっと取り上げられるんだろう。レッドブルぐらいまでそうでしょ。
そうそうそうそう。で結構やってたんだよあれ。
まあとはいえ当時はかなり頑張ってましたね。
そうね、うん、今思うとね、当時のね、あのガッチってやった演劇公演よりその時歴史が覚えてるのか、どう考えてもコンテンツとしてちゃんとしてる。ね、演劇を一から作るの大変ね。
まあでもさ、週一で作ってたからね。
ね。
あるよね。
なんか水曜日ぐらいに音声が収録されて木曜日になんか音声ファイルが上がって
くる。毎週木曜夜公開だったでしょ。
金曜夜で。
金曜夜。
いや、木曜だと思う。
木曜だっけ。
木曜か。木曜じゃん。
金曜じゃない。
金曜だと思うよ。確か。いや、
アクセスがあるからって言って。
いや違う、だから金曜にニュースサイトに取り上げてもらうためにじゃない。
だなんかピエールは1日2日で1週間のいつなんで1日2日で作ってもらうっていう。そうそうそう、
っていうの
を地獄のスケジュールだと思う。
まあで、なんかだんだんちょっと締め切りに間に合わなくなって、だんだん遅れてくる。最近全然更
新してない。火曜ぐらいに富坂がやっぱり書けないっつって、どうするかっつって、あのなんか俺しか行けないってなって一人で書いて、取って帰ってくるってこと
だった。まあなんか、
結構地獄のような、あれだね。
その次は何ですか？
まあいろいろありましたけど。
もともともっとちっちゃくやるつもりだったからね、簡単にやるつもりだったんだけど、なんかみんな凝っちゃってね。うん、だって収集出せるクオリティじゃないもん。
ちょっといろいろと大変でした。
うん、で、
はい、
はい、で次行きましょう。
続きまして7月、小林大地が日本語教師として、オーストラリアに渡りました。
ああ、大地いない期間が1年ぐらいあったもんね。
そうね。
そうですね。で続きまして9月、ここですよ、うん、9月第3回公演内言を
初演です
ね。勤労福祉センター大会
議室で、またなんです
よ、
本当に会議室だったんです。
大会議室にして、上演。メンバーの母校、河野台高校の会議をモデルにした会話劇が、少し褒められ割と調子に乗り、
そう、内言やってちょっと褒められてね、割と調子に乗ったんですよ。
はい、でこの公演をきっかけにですね、今もフライヤーデザインをやってくれてる、清水桃奈、今はあれなのかな、
今はメンバーとかアシスタントではないんだけど、うん、なんだかんだでそんな感じの付き合いをしている。
まあ、今はもうなんかいろいろとデザインを手伝ってくれたりしている、
チラシ全部作ってる人です。
そうですね、
それ以降全部、うん、
はい、
がなぜか役者として。
そうですね、最初別に役者ではなかったんだよね。
そうそうそう、内言の監査っていう、監査の役ってわりかし初演と再演とあんまり変わってないんだけど、
あ、
清水がやりました、うん、ね、木村優吾がやった監査の噛んじゃいけない役なのにガンガン噛み倒す
ありましたね。
塩原さんが初めて見たやつですよね。
そうそうそう、まだお客さんで初めて来て見たっていう、
ピエールが議長やってたんだよね。
そうですね、
その時は、
まあ、あの台本も全然違いましたね。
うん、全然違う。
なんかもう
だからこの間やった内言をね、6年前7年前から書いてたみたいなことにしときたいよね、
うん、
そう思ってると
思いますよ。
結構今ね、
なんか初期の台本だからみたいなこと言われて、
そうそうそう、
ひねりがなくて良いみたいな、うん、
だいぶ変わって
る。あんなもん書けるわけねえよ。
書けるわけねえよ。
実は全然違います。
6、7年前にあれ書いてたら今まで何やった
の。本当そう。
そう、
当然してたしか思えない。
あれ会議室でやってねえよ。
本当なんか舞台設定とかそういうのが同じっていうだけで全然違う感じの話ではあります。
客席の配置からして違うし、客席っていうか舞台の配置からして違うし
ね、うん、もう全然違う。
まあ見てないけどさ。
そう、オーストラリア、
オーストラリアね、
はい、
で
9月は今読んだから12月です、すいません、12月 第4回公演クールエリアズを市川市勤労福祉センター大会議室に
早く千葉から来て、
はい、でこの公演ですね、フルエイリアンズというのは宇宙人が、地球人の間抜けな様子をなんかこう MC のような形で覗き見るという体で各メンバーの、こうそう本当メンバーが各自作ったコント短編集みたいなのをこう覗いてつないでいくっていう作品ですね。コンセプトで
大変面白そうでしょ、うん
うん、コントレックス。
いやいや
ただね、コンセプトとして面白そうじゃん、中身一番つまんねえよこれ地獄のよりつまんないこれ
そうね、
それも地獄じゃん、
はい、これ乗ってないよね。
これは
七輪の侍、
七輪の侍は入ってない、
入ってない、
なかったことになってんだね、うん、いや違う、その今遠隔に乗ってないんだけ
ど、ちっちゃいコントはまだいっぱいあるから、
うん、あ、まあね、うん、
もっとたくさんあるんだぞ、みんな誰も知らないなら手っていうことがあるんだ
ぞまあちょっと遠隔に乗ってないのでちょっと飛ばしますけど、さっきその話題は、
え、これフルエイリアンズで塩原さんが
初めて入った
ね、この地獄のようにつまんない公演で入った
ね、作品的にも興行的にも油断して決行し痛い目を見たこのフルエイリアンズを、契機にして、塩原さんが加入したという。
でこれ客も超少ないし全然受けてないし、もうこれでやめる勢いの芝居だ、
ね、本当内言でちょっと褒められて調子に乗ったのかみんな。
そうね、
逆にもうあれだよね、次の我々はもうかなりカブトの方を締めなきゃいけないってことですよね。
内言の次はフルエリアンズ
は、ね、守らすんでますよ
歴史が証明してる
ということ
で、その次もじゃない、
はい、で、ま、で、ま、あ、これあとは、
あ、時間大丈夫ですか、
今2年で20分です
そうですね、
じゃあ時間大丈夫、
ちょっと1年10分
一旦切る、
一旦切りますか、
一旦切りましょう、
じゃあこの初めの2年間でちょっと1回切ります
2年間